みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りする予定でしたが、任天スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。アリストです。
改めましておはようございます。ボンのオニマルです。
おはようございます。ミシュランエリです。
はい、今回は自己肯定感について話したいと思います。まあ、自己肯定感って簡単に言うと自分について自信が持てるかどうかです。
アリストくん、
はい、
自分に自信が持てる？
持てます。
素晴らしい。アリストくんから見て、
はい、
なんか自己肯定感低いなっていう大人、
はい、
どんなタイプ、どんな感じ？
すごい落ち込むとか前を見えない人、
あ
のイメージがあります、僕的にはですけど。
なるほど。エリ先生はどうですか？
自己肯定感の低い大人ですか？
うん、
うん、新しいことができない人。
ああ、そうなんだ、
うん、
で自己肯定感ってさ、なんか言葉難しいよね。
はい、
うん、
なんかみんなね、周りから肯定されることを好むじゃない。
そうですね、
自分で肯定していて周りから全部否定されてっていうのが大丈夫な人ってそんなにいないと思うんだけど。
いませんね。へこみますよね。
うん、うん、最近へこむ人多いじゃん。
多いですね。
うん、
うん、
ね、子供たちへこみっぱなしじゃない？
へこみっぱなしですね。
うん、
あいつから何か言われたとか、うん、悪口を言われたとかでよくへこんでるとハブテてますね。
ああ、ハブテる、ハブテるは標準語で言うと腐るとか、
あ、
っていう言葉になるかな。
うん、
うんうん、腐って落ち込むみたいな
ですね。
うん、広島弁ではね、ハブテるで通じるんだけどね。
はい、
まあそれね、なんでそうなるかだよね。
はい、やっぱりこう自分がなんか俺はこれができるぜみたいな自信がないからだと思いますね。
うん、
僕はまあ悪口やることあるんですけど、うん、自分の中ではこれができると思い続けとけば、
うん、
ちょっとニコニコしてそうだねってこう笑っていられるんですよ。
うん、
まあ、そしたらまあ相手も近づいてこなくなるし、
うん、
自分ではやったぜになるので、
うん、
あと自己肯定感を上げるのには、
うん、
朝自分でこうチャレンジを決めるとか大事ですね。
うん、
例えばテストがある日だったら何点取るとかってみんな決めると思うんですけど、
うん、
それを毎日小さなことでもいいからやることが大事ですね。
よく言えるなっけ。いやいや、まさにその通りなんだけど、それでもなかなかね、その自己肯定感っていう概念そのものがね、わからない人って多いんじゃないのかなと思う。
うん、ちょっと抽象的ですよね、ぼんやりしててね。
うんうんうん、というのは常にずっと相対評価されてきてるでしょ。相対評価っていうのは人と比べてとか平均と比べてとか、基準みたいなものがあったりとかね。
うん、
うん、それはどう？塾の先生としては、
塾の先生として、
うん、
あのね、あのうちの塾では相対評価っていうのは一番ね、塾で関係あるのは偏差値だと思うんですよ。
うんうんうん、うん、
あれね、偏差値にね、すっごい騙された今まで。
ああ、なるほどね。
で偏差値に騙されないようになってから、うん、こう合格がバンバン出るようになったんですけど、
うん、
で模試なんかで見ると、
うん、
あの C 判定とか D 判定とかね、
うん、
全くの県外みたいな E 判定の子が合格するもんで、
うん、
逆転合格したみたいな感じにこう言えるんですけど、
うんうん、
本当はねそうじゃないよね、
うん
うん、
人間ってね結構その思い込みによってすごい力を発揮したりとか、ね、
そうそう、
ちょっと悪く言っちゃうとね豚もおだてりゃ木に登るみたいな、ね、そんなところあったりはするんだけど、あの人から何と言われようがね自分がやりきることに対して自分が信じ込めるかどうかなんだよね。
そうですね、
うん、自分が自分のことを信じていられるっていうのが一番強いわけ、
うんうん、
ところが周りからああでもないこうでもないバカだアホだって言われると、うん、だんだんだんだんその自分が信じられなくなっちゃうのね、
うんうんうん、
俺はこんなやつなんだみたいな感じで、
うんうんうん、
でそのためにはね多少のことでへこむなっていうことでね、
うん、
小さなうちからね実はポコポコポコポコへこました方がいいわけよ小さい子だからこれね気をつけて聞いて、あリスナーの皆さんもね気をつけて聞いてほしいんだけれども、自分がね再起できない、まあ、子供が再起できないぐらいねめたくそに叩いちゃダメで、
うんうん、
ねいじめとかはダメなんですけど、
うんうん、
ある程度ね体勢を持たせてあげるっていうのはすごい大事なのね、
うんうん、
でね幼稚園ぐらいになってくるとね自我が発達してきてさ人と比べたりとか、
うんうん、しますします
するよね、
うん、
で何々ちゃんが持っていたものが自分も欲しいとか、
うん、
あなんで僕はないんだとかさ、
うんうん、
で幼稚園の先生にこんなこと言われちゃったとか、うん、お友達にこんなこと言われちゃったっていう出来事が積み重なってくるわけ、
うんうん、
その時チャンスなんだよね。
お
う、うん
うん、
その時にね親がどうフォローするか、
あ
親とかね、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんでもいいし、
うんうん、
もちろん先生たちでもいいんだけど、
うんうん、
どうフォローするか、
うんうんうん、
なんかね人と違うことになっちゃった時に、
うん、
そこだよねそこ、
うんうんうん、
なんかね今逆になっていて人と同じことができた時に褒められる。
あ、言えてる言えてる。そう
違うんだよね、
うん、
人と違うことができた時に褒めるんだよね、
うんうん、そりゃそうですよね。
そう、個性だからか、
うん、そう、そしてね、うん、結果でうんぬんかんで褒めるんではなくてね、やっぱチャレンジする姿勢で褒めてほしいわ、
うんうん、
できなくても頑張ったねとか、
そうそうそうそうそう、そ
う、
なんかね例えばブランコが怖いちっちゃい子っているじゃん、
うんうんうん、
あるいは高い滑り台は嫌あると思うの、
うんうん、
だけど頑張って一段でも上に登ってみようとか、
うん、
頑張ってブランコ乗ってみようっていう姿勢を褒めてあげてほしい、
うんうん、
チャレンジする姿勢を、
そうそうそうそうそう、
うん、
で何でもそうだけどね、そういう小さなチャレンジってやればやるほどさ誰でも上達するじゃん。
はい、
そうね、
うんうん、
次へ次へ
上達を積み重ねるので、そうそうそうそう、なんか多分ね、まあ、鬼と人間はちょっと違うんだけどさ、人間でね最初から自転車乗れた人っていないと思う。
いませんね。ちょっとずつこう積み重ねて練習しながらこけながらもね、
うん、多分ね多くの人間はねお父さんに騙されて自転車乗るんだと思うのお父さんが後ろで持ってるからね大丈夫だよって言いながらヒューッとお父さんに押されていて、持ってるから大丈夫だよ頑張れ頑張れとかって言ってお父さんは手を離しているとか、
あ、うん、でも子供はお父さんが押していると思い込んでいる。
そうそうそうそうそう、はい、そして乗れた、今乗れてるよって言って、ああちょっとびっくりするみたいな、でそしてやったやったってなるわけでしょ、
はい、
僕乗れたよ、ま、乗れたよ乗れたよってなるわけでしょ、
は
い、でそれってすごい大事。
やっぱりこう自分でこうやったってなることがですかね。
そうそうそうそうそうそう、なんかねその部分って感情とか感覚なんだけど、考えてこうですああですではないわけよ。
うんうん、そうですね、
うん、なんかね自転車乗れた時のやったと、
うん、
なんか入試でうまくいきましたのやったは、
うん、
その同じやったでもさ じゃあ区分けができるのかっていうと脳みそとしては区分けできない。
そうですね、
うんうん、自分が何かを達成した時のやったとかこう嬉しい気持ちってね、どんな小さなことでも大きなことでも実はそんなに変わんないのよ。
あ、今までできんかったことができるようになったという
考え方をしたら、そうそうそうそうそう、その時の脳みその状態っていうのがブワーッとこう電流が流れてる状態ね。
ああ、昨日まではできんかったけど今日はできて、うん、また一つ進歩して、
うん、
やったかやったぜみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
新しいことができるんです
よ、ね、そうそうそうそうそう、ある人つい最近さ、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんのところにいて草刈りやったでしょ、
はい、
最初どうだった、あれあの草の生え方見てて、
えい畜生も動かんじゃねえかみたいな感じでしたね。草刈り機やっても枯れみつくし、
うん、
足場はないしで、
うん、
もう大変でした、
うん、だけど終わった時どうだった、
あ、すっきりしたなって感じがしました、
うん、
やっぱこう長い間ずっとやっていて、
うん、
やっぱこう最初と比べると何もないので、
うん、
おーって思いました、
うん、それは嬉しいの、
嬉し
いの、
嬉しかったです。
体的にはどうだった、
すごい疲れました、
うん、すごい疲れたけど嬉しいみたいね、うん、
はい、
途中ではどうだった、
途中もう嫌になりました、暑いしもうなんかこう重いし手は震えるしで、
うん、やめようかなって思った、
それはなかったですけど嫌にはなりました、
嫌になった、
はい、
でもやり終わったらすっきりやったって感じなんだよね、
はい、
いいじゃない、そしたら その時におじいちゃんおばあちゃん喜んでくれた、
喜んでくれました、
そうだよね、
はい、
じゃあ次やってあげようと思う、
思います、
この繰り返しだよ。
ああ。
やがて草刈りのプロにな
る。やっぱ感謝されるのも大事なんですかね。
そう。
うん。
あのね、自分がね、大きく高みに登るときっていうのは、まあ大人の世界ではだいたいビジネス絡みになることが多いかなとは思うんだけれども、その時に多くの人たちからの感謝も引っ張り出せていると、より充実感は高いのよ。
うん。うん。うん、そうですね、
だけどね、
うん、
だけど話を元に戻すんだけど、その大きな喜びも小さな喜びも頭の中で感じていることっていうのはね、大差ない、
うんうんうんうん、
なので自己肯定感の高め方なんていうのは実は簡単で、
うん、
なんか巷ではいろんなところでこうセミナーとかやっちゃったりとかしてるけどね、
うんうんうん、
そんなセミナー出るのやめなさい、このラジオで十分です。毎日毎日小さなチャレンジ項目を決めて、それに向けてほんの少しだけ意志力を使ってやると、そして達成感を味わう、たったこれだけ、そして今日もやったって思ってやったの状態でお休みになると、もうね、次の日からはつらつですよ。
うん、
これを繰り返すことなんだよね、
うんうん、
でね、こういう考え方をね、ちゃんと小さいうちから持ってもらうと、例えば大人になってね、何か仕事上で書類を作らなきゃいけないとき、大概はね、時間を決めずにやる、
タイムリミットなしで、
そうそうそうそうそうそう、鬼の世界ではね、必ず15分以内にやるとかね、30分以内にやるとか決めてから取り掛かるのね。でしかもね、それがほんのちょっと無理しないとできそうにない時間を選んでるの。でよしやるぜってギーってやるの。なのでね、鬼の力って人より出るんだよね。
限界のギリギリまでがどうやっても頑張らないといけないところで頑張ってやるので、
うん、そうそうそうそうそう、
それトレーニングとかでも一緒ですよね。
そうそうそうそう、
腕立てもあと1回で終わるのにもう1回やるとかもですよね、うん、
昨日までね、腕立て伏せが30回が限界だった人ってね、今日もし腕立て伏せをするときは、まあ30回まではウォーミングアップよ、31回目にトライしたときに初めてトレーニングになるかな。
昨日までできた次のステップに
行く。そう、まあね、これね、塾の先生もね、しっかり活かしてもらえて、
うん
うん、そうしない限りはね、伸びていかないと、
うんうん、そうですね、
うん
うん、
なんかね、学校の先生とか塾の先生とかね、その他なんか先生と名がつく呼ばれる人たち、なんかね、そういうところをよくこう考えてほしいんだよね。なんかね、不用意にいい子いい子しちゃうとね、
うんうん、
なんか自己肯定感の低いこの集団になってしまって、
うん、
なおかつね、その人と同じことで評価されるという間違った考え方に陥っちゃうと思うんだよね。
うん、そうですね。今の子たちって人と違うことをやるのがね、すごい怖いですよね。
うん、
うん、
なんかね、本来はね、人と違うことをするのって楽しいんだけど本来はね、
本当はね、
うん、でそういうところがあったからこそ人間ってね、あちこちにはびこったわけでしょ、
うんうん、
ね、
うん、同じところにずっと住んでなくてね、
そうそうそうそうそうそうそうそうまあ行き過ぎちゃって人のものを取っちゃったりとか、それも人間の習性なんでね、
うんうん、
まあそれら考えてみても、なんかね、あんまりこじんまり人と同じでっていうのは捨ててしまった方がいいと思うな。
うん
うん、
だからね、なんかラジオを聞いてるお子さんなんかでね、
うん、
こう今いじめにあってると思ってる子、
うんうんうん、
仲間外れになってると思ってる子は、
うん、
なんか突き抜けちゃったぜって思ってほしいね、
うん
うん、
実はチャンスかもしれない。
そうだよね、
あ、俺浮いてるんだ、ラッキーみたいな感じで捉えてもらったら、うん、
周りと比べてね、うん、ちょっと一歩突き抜けちゃったぜって、
うんうん
うん、
実はね、この話題はね、春人と僕のね、一番最初のラジオの時にもね、ちょっと触れてるのね、
うん、
いじめについて、
はい、
でいじめってすごく根が深い問題で、
うん、
もちろんね、そのいじめはいけないんだよ、
うん、
特にその身体的な特徴を捉えたりとか、うん、その人を蔑むようなこと、
うん、
それとね、この話はちょっと区別しなければいけないんだけれども、
うんうん、
友達同士で競ってね、何かの競い合いがあって、
うん、
俺が勝ったぜ、君はダメだなっていうのは、実はいじめでも何でもないと思う、
うんうんうん、
だけどそれを気にしてもう学校行かないとかってなっちゃう子もいるよね、
うんうん、
でそこはね、ちょっと捉え方を変えなきゃいけないよね、
うんうん
うん、すっぱりとは切れないんだけど、やっぱりそこはね、親御さん、そして先生、よくケアするべきところだろうね、
うん、昔はさ、喧嘩とかで負けて帰ってきたら、うん、勝ってこいっても追い出されるよね。
まあまあそうだよね
そんな感じかな、
うんう
ん、
それもそうだしね、昔ね、子供たちが喧嘩をして、特に男の子なんかはね、うん、激しい喧嘩をしたり、
うん、
ちょっと昭和の中盤ぐらいまで石投げ合戦とかやってたぐらいだからさ隣の小学校とねやってたわけですよ。でそんな中でもね、実はそこで怪我した人のことをすごく気にかけてね、
うん、
謝りに行ったりとかっていうのはね、
うんうん、
普通にあった光景なんですよ、
うんうん、
今はね、そこにバババッと大人が入っていってね、
うん、
なんかもう悪いものを徹底的に叩くみたいな風潮があるでしょ。
審判をし始める、
うんうん、ね、子供も大人もそう、みんなね、間違いながらね、
うんうん
うん、成長するんですよ、
うんうん、
いや本当にね、これはラジオで言うとね、非難がゴーゴーと来るかもしれないんだけどもねよーく見ることですよ、
うんうん、
俯瞰して、
うん
うん、だから何があっても、そうよね、こう例えばね、デブって言われて、
うん、
それを売りにして芸能人になってる人もいるし、
うんうんうん、
でへこんでこうね、
うん、
部屋に閉じこもっちゃう人もいるし、
やしてやるって思ってる人もいるし、
そうそうそうそう、どう思うかによってやっぱりこうね、
うん
う
ん、
方向性がすごい変わってきますよね、
うんうん、
その身体的特徴にしてそれで覚えてもらうのもありだし、
うん、
それを言われて落ち込むのもありだし、うん、直そうって思うのもありだし、だけどそれをどう捉えるかによって大きく変わりますよね、
うんうん、そうそうそうそう、
だからそこでね、やっぱり自己肯定感っていうのが関係するのね、
うんうん、
で自己肯定感が高いとなんかいろんな選択肢が見えてくる、
うんうん、
自己肯定感が低いと言われっぱなしになって終わってしまうとかね、
うんうん、
閉じこもってしまうとか、
うん
う
ん、
っていうことになっちゃいがちだよね、
うんうん、それデブって言われた時に、
うん、
親の態度とか周りの態度がすごい影響しますね、
うん、
じゃあね、
うん、
子供が小さければ小さいほど、
うんうん、
そこでかわいそうにってなっちゃうと、
うん、
もっとデブになるか
考え方がね で、あの周りの子に言わないのよって言うのもちょっとあれだよね、
うん
うん
うん、あの言われた方がどう思うかなっていう問いかけでいいと思う、うん、
そうだね、
うんうん、自分が逆の立場だったらどうかなっていう問いかけをしてあげるべきだろうね、うんうん、
かわいそうにって言っちゃうとその子がかわいそうな存在になっちゃうからね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、まあ言葉はね呪いなのでね、
うん、失礼な話だよねそれもね、うん、
でなんかねそれがねやっぱりみんなと合わせた時に何が起こるかっていうふうにちょっと俯瞰して見てもらいたいわけ。みんながみんなねそれで、一人の子を擁護するとか、
うん、
みんながみんなで悪者探しが始まっちゃうっていうような状態は、
いかんね、
ちょっとどうなのって思うわけ、
うんうん、そうですね、
うん
うん、
ある人さ、
はい、
そういえば投げ飛ばされ事件あったじゃん。
あれは
中学校入ってさ、
はい、ありましたね。
ね、
はい、
上級生に投げ飛ばされちゃって、
はい、
向こうは柔道やってて君は空手をやってて完全に君の負けみたいなのあったよね。
ありました。
あれね、学校ですごい問題になったの。
あ、は
い、
そうだった
の。すごい問題になったの。で、相手の子がね謹慎処分になったんだけど、まあうちはほら鬼の家系なので、
うんうん、
向こうの子を謹慎するにするんだったらうちの子も謹慎にしてくださいって言った。うん、でね、
うん、
引き離さないでくださいって言ったの、
うんうんうん、
その子を隔離しないでくださいってお願いしたのね、
うんうん、そうですね、
うん、それはなぜかというとね当人同士で解決させる道筋を与えてあげるべきなの、
うんうん、
だってそこでさ大人が割って入ってああでもないこうでもないってジャッジしてしまって片方だけパスするっていうことがあるとさ、
うんうんうん、
何のために喧嘩したの。
本当ですよね、
うん、何らかのその意見の食い違いなり、何らかの対立があって喧嘩になりましたと、
うんうん、
で子供同士なので、
うん、
まあそこはお互いね、
うん
うん、体育会系格闘技系ですよ、
うん、
バシバシやったって僕はいいと思うのね、うん、
なんかあったんよ両方ともね、うん、
でそこからねやっぱり見出されるものっていうのがすごく大事だと思っていて、うん、なのでね学校ではまあそんな形で分けられちゃったんだけれども、
うん
うん、個人的にはその子のところと、
うん、
やり取りをきっちりその後もしてね、
うん、
なんだったらもう一回喧嘩するのも仕方ないねと、
うんうんうん、
だけど遺恨を後に残さないように話をしなさいっていうような、う
ん、そうですね、
うん、ことを言って今仲良しなんだろ。
今一応仲良しですね、うん、で僕もその投げ飛ばされたと気にしてなかったので別に逆へどうしたんやみたいな感じだったんですよ。
なんでそんな大ごとになるみたいな。
そうそう、特にその場にいなかった人が勝手に判定するので、
そりゃいけんね、
うん、で全体 見えてない人が勝手に言われても一部分しか見てないので、
うんうん、
そこで判定するのはやめろって思うんですよ、
うんうん、
まあ、どこを捉えるかによって大きく変わるので。
そうですね、
うん、
まあその辺もねやっぱりね自己肯定感の醸成には非常に影響がある部分だと思う。
うん、
今はね投げ飛ばしただとか、
うん、
格闘技系同士の取っ組み合いみたいな話なんだけれども、うん、やっぱりね日頃のその口での争い、
うん、
言い争いとかねそんなのもねどんどんしていいと思う、
うんうんうんうん、
で徹底的にしたらいいんですよ、
うん、
逆に、
うん、
でも互いに相手のことも考えてみたらっていうのが周りの指導者たちが見てあげることだと思う、
うんうんうん、そうですね、うん、対立からは何も生まれないからね。
そうそうそうそうそう、
いや相手はどう考えたんだろうとかが大事ですね、うんうん、
立場が逆だったらどうかなとかね、
うん、じゃあやっぱりあれだね、片方だけ謹慎にして悪いよっていうレッテルを貼ってしまったのはちょっと、
うん、かなりまずいと思うね、うん、
ね、
今ね世の中で起きてることがね結構いろんなところでね悪者探しと弱い者の囲い込みなんですよ。
そうですね、
うん
うん、
これはとってもね人間界まずいと思うよ、
うんうんうん、弱い方に合わせるというかね、
うん
うん、
これもね多分ね下手すると非難が起こるかもしれないけれども、
そうですね、
ね、弱い方に合わせるか強い方に合わせるか、
うん、
時々あっていいと思う、
うん、そうですね、
うん、でね弱い強いが本来は補完関係な
の、うんうんうん
うん、人ってね能力も同じじゃないから、
うんうん、そうですね、
でね、 ちゃんと強い人が弱い人を考えてあげる、
うんうん、その部分でね、
うん、弱い人は弱い人で秀でた部分だってあるわけだから、
うん、
その部分で強い人に恩返しをすればいいだろうし、
うん、
そうやってみんながね自分ができること、
うん、
自分の能力を高めて自分ができることで他者に対して貢献をするっていう考え方を持てばね、
うんうん、
まあ割とうまくいくんじゃないのっていうふうに思うのね、うんうん、
チャレンジをして、
うん、
貢献をして、
うん、
感謝されること、嬉しいなって思うことよね。
そういうこと、そういうこと
で、自分ができて相手にできないところは、うん、そのフォローするとか、
うん、
で逆もあって、
うん、
自分ができなくて、
うん、
相手ができたら相手も自分にフォローするとか、
うん、
そういう関係が大事ですね、
うん
うん、
まあね、自己肯定感っていうことで今日お話ししてるんですけど、自己肯定感の高め方は本当に簡単。とにかく自分で何かを決めて何かをやるだけ、やりきったら自分が褒めると、
うん、
でね、人間って面白い生物になり下がってしまって、もともと自己肯定感はちゃんと持っていたんですよ、
うんうんうん、
最近ね、なんかこう集団化して同一学年で習うようになってしまって、
うんうん、
多分変わってしまったと思うのね。
あのね
寺子屋制度なんかの時にはね、自分より年の離れた随分上のお兄ちゃんお姉ちゃんがいたりとか、自分より随分年下の子がいたりとかする中で、
うん、
あの人みたいになりたい、だから俺はこれを頑張ろうとかさ、
うんうん、
上が見えていたんですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、なので俺は頑張ろうとかさ、
うん
うん、あんな風になりたい、こんな風になりたいとかね、で下の子に対してもこんな風にしてあげたいなとかさ、
うん、
こういう風にしたらうまくいくよとかさ、
うん、
そういうのがあったんだけど、今ね同一学年で同一年齢で切られてるでしょ、
うん、
なかなかね見本がないんだよね、
うん、その中で単なる競争をしてね、
そうそうそうそう、
うん、
で競争ならまだいいんだけど、みんなで手をつないでいきましょうになっちゃうと、ちょっと違うんだよね。
なんかねすごい両極端なんですよ。みんなで手をつないでやりましょうってやってるところもあるし、うん、そうかと思ったらなんか変な塾でこうね、うん、席順で成績順で席が並べられて、一番後ろになってる下のところに落とされるとか、あれすごいかわいそう。
クラス分けされていて、
うん、
まあね、成績なんてね、所詮範囲がある中でのね、学校の成績とか塾の成績でしょ、
そうそうそう、
所詮範囲がある中でのね優劣なんでね、
うん、
一歩外出たら全く関係ないので、
うん、本当です、
うん
うん、
さあさあ、これね、いつもの通りまた話が盛り上がってきたところで終わりの時間なんだよね。しょうがないね。
そうですね。
というわけで、ぼちぼちこれはエンディングを挟んで最後春人のまとめで終わりたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今回の自己肯定感の話はどうだったでしょうか。今自分に自信がないって思う人は今から自信をつけてください。まあ先ほども言いましたけど、やっぱり朝自分のチャレンジを決めて寝る前にはやったの気持ちで終わるが自己肯定感を高めることになります。あと自己肯定感を高めると、人に何を言われようがニコニコできます。ただ自分はこれができるんだもんとか、相手が言おうが、だって相対評価で人が僕をこう見てるだけで自分では違う見え方があるので、自分に自信が持てるようになります。あと今ちょっと学校でいじめられてるとか、なんか隣のやつなんか言われたとかって思っても、こう自分でこう相手はこう自分のことこう見えてるんだなって思えば自分に自信が持てるようになるので、皆さんもやってみましょう。それではバイバイで締めたいと思います。せーの、バイバーイ。